後語り、皆様こんにちは。あだらぎ小読み役をやらせていただいております神谷博史です。物語シリーズでは恒例となっております後語りですが、今回は2013年7月から絶賛放送中の物語シリーズセカンドシーズンのトップバッター猫物語シロを振り返っていきたいと思います。シリーズ前作の猫物語クロを経ての猫物語シロということで、今回ですね、私と共に語らっていただくのはこの方でございます。
はい、皆様こんにちは。羽川翼役の堀江由衣です。
はい、よろしくお願いいたします。お願いします。まあ、冒頭でも触れましたけども、前作の猫物語黒に引き続きということなので、僕とですね由衣ちゃん2人でやらせていただいております。
はい、
まあ、基本的にはその本編の語り部となっている人と誰かという組み合わせで後語りというものをやらせていただいているんですけれども、なので若干僕はお声掛けいただいた時に違和感を感じたんですよ。
いやいやいや
いやいやいや、だってね、まあまあご覧になってる方はお分かりかと思いますけど、そんなにね、そんなにっていうか本当に出番ないんで、あくまでも羽川目線での物語だったので、呼んでいただけるのはありがたいけれどもいいんですかっていう話をしたら、今猫黒からの引き続きということで、まあ一応まあ猫物語完結に
合
わせて、そうなんです、僕ら2人でやらせていただけるということでありがとうございます。
でも一番最後一番おいしいとこ持っていかれるじゃないですか。
そうだねまあおいおいそこの話はしていきますけれどもまあとりあえず、全5話ということなので1話1話、なるべく丁寧に振り返っていけたらと思っております。最後までよろしくお願いします。
お願いします。
さあ、まずほら僕1話を知らないわけですよ。
うん、
全然ね、台本も今回いただいていない、目の前にある資料として、DVD だったりとか台本とかをこう置いていただいてるんだけど、僕毎回怖いのでいろいろ資料を持ち込むんですけど、僕が持ってる資料はこれだけ、
本当だ、
5話の台本、まあ、これも後で触れますけれども、だから1話の台本実は初めて見た。
ちょっとぐるぐるうずうずした、
ちょっとなんか不思議な表紙、
不思議な表紙なんですけど、
こうゆいちゃん初めて台本もらった時どう思った
本当に、もう神谷さんすいませんでしたと思いました
何どういうこと散々でもやってるじゃない、猫黒でもそうだったけど、
いやいや、もうそのいろんな私インタビューとかでもお話しさせていただいたんですけど、今までその神谷さんと、皆さんとお話ししてる時とかインタビューの時とかも、この作品は物語シリーズは登山みたいなものだと、なんかみんなで一緒に高い山に登って、なんかすごい辛いんだけど頂上には見たことない景色が広がって、でまた下山ちょっと辛いなみたいな、なんかそういう作品でやっぱ達成感がすごいあるし、辛いんだけどみんなと一緒に山に登ったっていう達成感のある作品なんですっていうお話をよくしてたんですけど、違うと、これは私今まで神谷さんがこう頂上に向かって一生懸命こう登っていく、腰から伸びるロープのやつでこう引っ張ってもらって登った感じになってたんだなってすごく思ったんですよね。
いやいやいや、まあ、そういう風に言ってくれるのはすごくありがたいけれども、でもさ、やっぱりその総合芸術だからアニメーションって、だからなんか、確かに今言ったみたいにさ、こう登山っていうのはすごく分かって、あそこもう頂上はあそこにあるからあそこを目指すんだっていう風にさ遠くから見ると分かるじゃん、
はい、
でもいざ登り始めるとさ、頂上ってどこにあるか分かんないんだよね。
もう本当
遠くから見てる時は分かるんだよ、あそこが頂上なんだなって。だけどさ、それを登っていけば登っていくほどさ、もう頂上って全く見えなくて足が棒みたいになってくんだけど、でもやっぱり猫苦労やってる時は特にそうだったけど、ゆいちゃんが後ろからガンガン押してくるからこう
そんなことない
僕の背中をね、だからそれはもうお互い様だと思うんだよ、ある意味、お互いがそういうふうに思っているということはなんか、すごく嬉しいなってちょっと思ったんだけれど、でも多分どの、これからも、物語シーズンセカンドシーズン続いていきますけれども、各ヒロインの方々がそういうふうに思ってくれてたら、ちょっと嬉しいけれども、まあ、今回猫城に関してはゆうちゃんそんな思いで、
はい、
オープニング曲、
はい、
はい、かなりいろいろ歌ってきたけれども、またちょっと変わった切り口の歌だね。
そうなんですよ、はい、すごく意外でした。こう来るとはっていう曲調な気がしましたね。
猫黒の時になんかちょっとこう落ち着いた感じの、なんかすごくこうもっと情熱的な何かを歌ってくるのかなと思ったら、そんなことない、ちょっとこう落ち着いたところの歌を、
割とバラードな感じの曲で、
で今回また
そうなんです、
ちょっと違うところに。
なんかこう曲調はすごくポップなんですけど、うん、あの内容はなんかこうやっぱりこの猫城をもうまさに表している歌詞になっていて、だから一見最初聞いた時はあのしかもタイトルもチョコレートっていう歌詞が、うんうん、単語が入っていたりとか、あのなんか可愛らしい曲で、
そうだね、
なんかこのお話を表現するにはすごい意外な感じがしたんですけど、うん、でもやっぱり歌っていくうちにというか、やっぱ歌詞をちゃんと読ませていただいたりとか歌っていくうちに、なんかこうなんていうんですかね、こうは晴れやかな切なさみたいな。
いやこれはさ、まあ今言ったみたいにさ、はい、可愛らしいんだよ、うん、でオープニングの絵もすごく可愛らしかったりとかして、デフォルメされた、
はい、うん、ちょっとあの体操したり、
そう翼が出てきてすげえ可愛いんだけど、はい、あの僕初めて実は今あの歌詞カードを見てるんですけれども、
はい、
これはさ、うん、すごいよね、うん、なんかあのだんだんあの諦めているけれども諦めたままずっと待ってるみたいなことを一番最初に歌ったじゃない、うん、あの最初の化け物語の中で、
はい、
でそういうふうに諦めない、まあその諦めきれない何かみたいなのがどっか渦巻いているところで存在しているのが羽川だと思ってたんだけど、
うん、
なんだろう、もう悟っているのか何なのか分かんないんだけど
なんかこう、うん、カラッと悲しいですよね。
そうなんだよね、なんかこんなこと言ったら失礼かもしれないけど、同じ切り口ではあるんだけれども、うん、全然また違うものを見せる、そう術を持ってるんだこの人は、うん、まあ、メグロックさんはと、
メグロックさん
恐ろしいわ、
すごい読んでくださってるんですよね。
いやこれ本当相当読み込んで、あと羽川っていうキャラクターをに対してすごく感情移入して読んでくれて、しかも冷静に見てくれないとこの詩は出てこないなっていうふうに思いますけれどもね、皆さんはどういうふうに感じたでしょうか。で、はい、今回もあのメグロックさんの希望により5話のみ歌詞が2番のものになっていたりとかですね、ちょっとそういうのもあったりするんで、はい、見返してみるといいかもしれませんよ。
そうですね、これ全部見て聞いていただきたいですよ ね、
は
い、
ね、でルンバに起こされるみたいなくだり、はいはい、あれさすごいよね。まあ猫黒の方でだいたいどんな生活をしてるかみたいなことは、うん、あの垣間見えたは垣間見えたけど、
はい、
でも実際生活してるところを見たわけじゃないじゃない、
はい、
部屋がないっていうだけだったから、うんうん、そしてまあめちゃくちゃな性格がちょっと垣間見えるシーンが1話はありまして、まあなんか家が全焼しちゃってルンバ君ともお別れ、
はい、
さあどうしよう、
うん
うん、まあいいか野宿すればっていう発想に至る、それを泣きながら殴るひたぎ、
これすごいいいシーンでした。
そうだね、なんかひたぎは男性の目から見るとよくわかんないキャラだってことを僕は言うんですけれども、うん、あのそういうところを見せられるとやっぱちょっと心が弱くなるというか傾くよね。なんかこういうところあるんだなって、
うんうん、なんか人らしいところを見ちゃった感じがやっぱり
見た感じがする
ありますよね、うん、普段なんかアーナだけに、うん、あのやっぱりこの泣きながら叱ってくれるシーンは、うん、あのまあ、現場でもそうだったんですけど、お家とかこうチェックしてる時とかすごいこう泣けてきちゃってつられて、うんうん、なんかすごいいいシーンだなと思いました。
いいシーンだと思いますよ、うん、あのなんだろう、やっぱり斉藤千和も優れた、本当に優れた女優さんなので、
うん、
だからこういう感情が爆発するシーンとかを見るとグッときますね、
うん、グッときました。もう千和ちゃん泣かせないでと思いながら
ねえ、
はい、
まあ、そんな斉藤千和とのシーンがですね続いていく2話なんですけれども、はい、そうなんですよ、
こんなにあの千條ヶ原さんと喋ったの初めてで。
そうだよね、
はあ、一番喋ってたのが今まで荒良木くんで、うん、それ以外の人っても喋ったこともあるんですけど、あの妹さんたちとか、うん、でもこうやっぱり女の子同士で喋る時って荒良木くんと喋ってる時とやっぱり羽川さんもちょっと違って、うんうん、なんかこう気の抜き方がそれぞれ多分違うし、気の張り方がそれぞれ多分、うん、男の子に対して荒良木くんに対してと女の子に対して同性に対して千條ヶ原さんに対してっていうのがなんかこうやっぱり違う気がして、うん、そこが新鮮でした。
ははー、うん、なんか具体的にっていうとちょっと難しい、
それ
ね、そうですね、ちょっと興味がある。でもそれは
すごく本当ですか、うん、なんだろうな、なんかこうしない顔をしたりとか、うん、多分ここは荒良木くんに対してもうちょっと気を使うだろうなっていうところが、うん、千條ヶ原さんに対して意外とその気を使ってないとか、
そっか、
なんかそういうのは
気の使い方が ちょっとずつ釣れてるんだ。なんかその今回の話の中で、あのご飯を作るっていう、はい、すごくなんかその羽川らしいっちゃ羽川らしいシーンが登場するんだけど、はい、出てくるものが全く羽川らしくない、
うん、
あれが見ててものすごく怖くて、
あれ衝撃でしたね、
うん、食べられればいい、うん、基本的に栄養を取るものであって、それに対して美味しいとか美味しくないとかじゃなくて食べられるからっていう最低限のハードルさえ超えていれば、うん、食事として彼女の中で成立してしまうっていうのが、今までその暦との間の中でその何か食べるっていうシーンがなかったから見えてこなかったけど、う
ん、はい、
やっぱり女の子と絡むことによってこういう異常性が、ね、まあ異常性と言っていいのかどうかわからないけど、異常性だと思う。でも異常性が目立、はい、とりわけ目立つんだよ。
際立っちゃいましたね。
そう、これはね、だからちょっと羽川っていうキャラクターが今まで僕はすごく、まあ今までも好きだしこれからもすごく好きなキャラクターではあるんだけど、ものすごく怖いなと思ったところではあるかもしれない、はい、
これ私もあの小説読ませていただいた時に初めて見て、なんかなるほどってすごく腑に落ちた面と、うんうんうん、あと先に教えてくれよっていうなんかその
そう、ね、
これはちょっと嫉妬を聞きたかったかもしれないみたいなのはちょっと思いました。
まあ、何か食べてるシーンみたいなのはなかったけれど、
まあ、今までなかったんですけどね、うん、
でもその食に対するこだわりみたいなところはすごく分かりやすかったかもしれない。
分かりやすかったです。あれ
何に対して執着していて何が対して執着してないのかみたいなところがすげえ見えて、
多分全部美味しいんですよね。ドレッシングかかっていようがかかってなかろうが、
うん、そういうことなんだよね。
それがちょっとやっぱり、あ、なるほどってちょっと思っちゃいましたね、
うん、いやそうなんです。そして2話はですね、はい、あららぎくんのこと今でも好きだってもう一回言えるというすごい言葉で引きますはい、そして3話に移りますとですね、はい、またこれ関わったことのないキャラクターたちと次々と関わっていく羽川なんですけど、うん、
はい、
結構この回はですね、いろんなキャラクターが登場して、それぞれのキャラクターと羽川との関係性みたいなのが見えつつ、はい、一番大きいところで言うと、
はい、
ブラック羽川と、うん、忍の、
はい、
あ、
はい、
関係性みたいなのが急にここで見せられるっていう、
はい、あの急にいらっしゃいました、
ね、
忍ちゃん
急になんか異種格闘技戦みたいなのが見られてわって
そうですね、うん、まあ、全然あの忍ちゃんの方が強い回ではあるんだと思うんですけど、うんうん、この二人の掛け合いもなんかすごく面白かったです、
うん、
はい、
ね、だからこんな風になるのかと、なんか一方的にやられるだけだったじゃない、今までその関係性という、はい、いうものがあるとしたら、
そうですね、絡みってそれでしたね、うん、はい、
でもちゃんと、まあ、会話というか、
うん、
何かがこう成り立っているんだなというのがここでちょっと見えて、
うん、
うん、
でした。あの運んであげたりとか、
そうなのよ、
はい、
だからこの3話ってすげえいろんなことが起こってて、なんかちょっとお得感のある、で極めつけはですね、まあ、小読みのシャツを着て、
はい、
小読みの部屋で寝る羽川、
はい、
あれはなんだろう、これ聞いたらセクハラなのかな、ドキドキするもんなんですか
それでもそうじゃないですか、好きな男の子の部屋で、うん、なんかこうその人のシャツ着てはちょっとドキドキしますよね。
いやそうだよね、それはするわ。
いろんな意味でなんか帰ってきちゃったら、うっかり帰ってきちゃったらどうしようとかも思うし、うん、いないからこそでもちょっと安心してできる面はあると思うんですけど、うん、にしてもドキドキはしますよね。
そうなんだ、なんか見たいけどあんまり見たくないみたいなことを僕さっき言ってますけど、それのなんか割と象徴的なところですよね。自分の部屋の自分のベッドで、うん、自分の服を着てベッドにうずくまってそのベッドの主のことを考えてるっていう、うんうん、これはドキドキするぜっていうそんなん見せられたら、これだって絶対見られたくないとこじゃん、
はいはい、
うん、女の子的には、
うん
うん、
そうですね、これはちょっとあーってなりますね。
いやーごめんなさい、ごめんなさいって恥ずかしいですよ、
うん、いやでもこれはすごく私可愛いなと思いました
ね。
なんかグハっていうセリフがあったんですけどあ、なんかこう羽川さんもグハとか言うんだっていうのが
言うんだ、ね、
ちょっと私はなんかツボでしたね。
いや、
はい、どう言おうみたいな、ちょっと迷ったりしつつ、
可愛かったですなんだろう、俺も恥ずかしくなってきちゃう
けどよかったです。
いや
恥ずかしい。これ荒木くんのご両親警察官っていうのは、うん、
ね、
びっくりでしたね。
知らなかった 全くだって見えてこねえじゃんそういうの。
そうなんですよね、ご両親ってなかなか見えてこなくて今まで。
まあ今までだってさ、その誰もいないじゃなく、うん、で誰もいなかったじゃない、うん、絵作りとしてもその誰が乗ってるかわからない同じ車が延々走ってたりとか、うん、街並みに全くその人影がなかったりとかっていうちょっと不思議な空間作りみたいなことが行われていたんだけれど、うん、はい、それって多分語り部が荒木小読で、荒木小読が見ているものがそういうものだったんだと思うのね、うん、で今回視点が変わって跳ね川視点になったからもうちょっと多分視野が広がっているのかなと。
あーでもそうですねきっと、うん、言われてみたら風景がちょっと違う。
そうなんだね、はい、だから今回第三者的な人だったりとかが出てきてて、あ、いるんだっている
んだって思いましたね、うん、
そう、今まで出てきた第三者的な人って、我らがブーンこと立木さんが下着のお父さんで出てきてくれた時に、
はい、
でもやっぱり顔が見えない状態で登場してみたいな、うん、でもまあそれは踏襲してるんだなとは思った。
あ、そうですね、うん、
顔がわからない状態での登場みたいなところでした
ね、はい、でもすっごい素敵でしたお母さん。
そう、僕とか会わなかったからさ。
そうですよね。
そうで、どなただったんですかって聞いたら、うん、折笠愛さん
が、折笠愛さん、
あーそれはそれはっつって、
もうすっごい、
いやそれはありがたいっすみたいな。あね、なんかすごいなんか正義感のある、うん、あのお母さんでも、うん、なんだろうな、ちゃんと分かっていろんなことを分かって、でも気遣いながらもちゃんと諭すっていう、諭
していただいてキリッとされてて、うん、ほんと素敵でした
ね。あれは、うん、ああいうお母さんだったらこういう子たちに育っちゃおうかなという気もした。
なんか本当にそうですね、うん、特にファイアシスターズの2人とか見てると、ね
うん、まあ、これもちょっとひねくれちゃいました
けど、ね、ちょっとひねくれちゃいましたけど、
はい、まあ、そんな3話でございましたけども、
はい、
またこれラストちょっと衝撃的なところで、なんと学習塾の廃墟が全焼しているとい う,
そう
めちゃくちゃな展開に、
これ申し訳ない気持ちになっちゃいますね
ね、まあ、申し訳ない気持ちになるという、
はい、
まあ確かにね、原因がどこにあるのかって話になりますからね、
はい、今後
ね、
はい、
そして4話になります、
はい
はい、また4話もですね、うんうん、新キャラが登場しまして、
はいはい、
そこが一番の見どころかなという気はするんですけれども、
ね、はい、
エピソード
エピソードくん、はい、
初登場です。
そうですね、アニメ初登場ですね、
はい、面白かった。
あ、
見てて
面白かったです私も、うん、はい、こういう人なんだみたいな、
うん、ね、
はい、
イリノミュ
ー、はい、そう、イリノさんがやってらっしゃって、
ミュー君がやってんだけど、すごいぴったりだったね
でしたね。なんか、うん、私もどういう人になるんだろうっていうのが、うん、正直家で一人でやってる時って全然わからなかったんですけど、なんか現場に行ってイリノさんやってるのをお聞きして、あ、こうなるんだなって、あ、うん、こういう人なんだなっていうのがやっとこう見えたというか、
ね、
はい、
なんかミユ君って割とそのストレートな感じのその少年みたいなものをずっと今で得意としてやってたけど、こういう変化球もすごい速さで投げてくんだなって、うん、いや、うん、すごい面白かった、うん、見てて、うん、はい、そしてもう一キャラ、岩塩いずこというですね、
岩塩さん、
またこれはですね、因縁深そうなキャラクターが登場しまして、
うん、
何でも知っているお姉さんということで、
そうですね、ちょっと謎だけを残して帰っていった感じにはその羽川さんとの掛け合いではなったんですけど、
そうだよね、なんか、うん、スーパーキャラ登場しまくって、なんかこう妖怪大戦争みたいになりがちなこうコースとしてね
、はい、
うわこんなキャラクターが一堂に会しちゃって、うん、ここでなんか勃発しちゃったらもうめちゃくちゃになるんじゃないかっていう風に思えたけれども、うん、なんかうまいことこう歯車ちゃんと回って、
そうですね、う
ん、なんか煙に巻かれたみたいな気持ちにはなりましたけど、
なりました、
はい、
ガエンさんもすごい素敵でした ね,
ね、
でも本当にこうなんて言うんですかね、羽川に対して全部裏裏裏みたいなことを言って去っていくんで、うん、本当に羽川さんとしてはええなんかこう全部否定されてる感じになって、うん、ただでさえちょっと揺れてるところにその言葉っていうのはなんかちょっと羽 川さんにしては珍しくやっぱり揺れるとこでしたね。
いやー、はい、まあ何でも知らないよ知らないよ知ってることだけ、うん、ということをずっと言い続けてきて、うん、まあ本当に暦にとってはもう本当に何でも知っている、うん、恐ろしい、知識の人だと思っていたけれども、うん、その上を行くキャラクターが出てきてしまって、うん、だからさっき言ったもうスーパーキャラ登場
本当に、うん、もう完全に手のひらの上っていう感じでしたね。なんだよね、
あの羽川でさえそうなってしまうわけだから、うん、岩塩いずこ恐るべしですよ、
恐るべしですね、
はい、でこんなこと言ったらちょっとなんかみんなはえっと思うかもしれないけれども、割とその僕もゆいちゃんもそのこの業界で現場に出ていっていろんな経験させてもらってるけど、いわゆるそのそんなに年の離れてない同世代の人たちにえうわって思わされることがまだあるんだって、そうそんなにめちゃくちゃ年が離れてるわけではないじゃない、うんうんうん、雪のさつきだって。でもやっぱりそういうポテンシャルをさ見せられちゃうとさ、うわすげえ超頑張ろうって
思いますね。
思うね、
なんかやっぱりあこれがプロみたいな、なんか
本当にねそういう経験をさせてもらえる貴重な作品でもあるんでね、大切にしていきたいなというふうに思うんですけれども、はい、で、手紙です。
あはい、
はい、
手紙ですね、
はい、嫉妬という感情を認識した翼はですね、はい、全てに終止符を打つためブラックハネカーへの手紙をたしなめたしたためるという、
したため、はい、
この手紙が
この手紙が、はい、なんとびっくり、うん、45分になったっていうことですねこれ実はあの撮ってる日が全然別の日だったんですよ、はい、はい、結構早い段階であの撮らせていただいて、なんていうんですかね、普通のこの白い
原稿用紙、原稿
用紙、いわゆる紙にさーっていっぱいなんていうんですかね、こう書いてあって、
はい、
で、あ結構あるなって思ってたんですけど2ミリぐらいあるかなって。
2ミリ
2ミリぐらいですかね。そうですね、2ミリぐらい厚さがあるなって思っていて、うん、
で計結果、44分、
はい、になったんですよね、
うん、になったって、44分強になったらしいんですよ。
はい、びっくりしました。
これが、冒頭で言った、今まで暦をずっとやらせてもらってたけれどもやったことがないことですね、まるっと一生朗読させられるっていう、
はい、
恐怖
でもなんか荒木くん似たようなこといつもしてる気がするんで、全然
どうだろうな、いやそんなこんな孤独な作業はやらされたことがないので、ちょっともうそれを聞いた時に果てしない気持ちになっちゃってえマジでゆいちゃんと思ってそんなバカなっていう風に
読みましたね。それがあのちょっとカットされて、ちょっと編集されて、いろいろ、
はい、
あのちょっと映像に載せて、ちょっとなんていうんですか、いい感じの映像に載せられて入っているんですけど、それがゴアの冒頭だったんですかね。
そう、そういう風になったんですね、うんうん、ということでゴアに移るんですけれども、
はい、
もう一つだけ、実はですね、ここでゆいちゃんにとって、僕が経験したことがない、大きななんていうんですかね、難関が待ち受けるわけですよ、
はい、
まあスタジオに僕もやっとあゴアなんだ、最後までたどり着いたんだ、あゆいちゃん久しぶりに会えるのは嬉しいなと思って大変だったと思うけれどもここまでたどり着いたんだねなんて思いながらスタジオに行ってゆいちゃんがいて、
はいはい、
で、まあ、今まで一回も触れてきませんでしたけども過去、
はい
はい、西賀美月、
あそう西賀さん、はい、素敵でしたね、
これもまたすごい、もう本当に素晴らしい女優なので、
か
っこいい、うん、あ過去はそっか西賀がやんだなんつってぴったりだなと思いながら、
あの、
ね、まあ、見た目がね虎ですげえでっかいからなんでと思うかもしれないけど女の子なので一応ね、うん、そういった点ではぴったりだと思うんですよ、当たり前ですけれども、でどうこういう夫人でやってたのかと思って、
はい、
ゆうちゃん大変だったねって言ったら、あでも1話しか撮ってません何言ってるの、ちょどういうことと思ったら、1話撮った後5話です、
5話です、
そんなことないでしょ普通1話撮って次クライマックスって
はい、どうかなと思ってたんですよ正直、はい、あのもちろんあの本は読ませていただいてるので、はい、あのこういう流れで最後こうなるっていうのはもちろん分かっていたんですけど、
はい、
どうなんだろうと、この長い間やってきた羽川さんのクライマックスが、はい、なんと2話目にやってくるっていうのどうかなと思ったんですけど、あの台本を読んだら本当になんていうんですかね、台本を声に出して読んでみた時にあのすごく羽川さんが泣くところで一緒に泣けたんですよ、うん、 だからあできるかもしれないとちょっと思って、
いやこの時の羽川がすげえ可愛かったな
これでも切ないですよ、
いや超切ねえよ、
切ないですよ最後、
もうあまりにも完璧すぎるがゆえにこの子大丈夫かなっていう風になんか一周回って心配するような子でしたけど、こんな原因があったのかと、
本当に、
うん、自分のマイナスの部分っていうのを全部別なやつに押し付けていたんだっていうのを、うん、まあ前の話で、
はい、
見せつけられて、
うん、
やっとこの子のなんだろう全体像が見えてきたじゃないですか、
そうですね、
スーパースターで本当に完璧だったけれども、うん、なんで完璧だったのかが分かった瞬間、
うん、
でそれを受け入れますと、
うん、でも多分あんまり今後も人としては変わらない気はちょっとするんですけど、
もそれはそう思う、
なんかそんな気が、もともとやっぱりなんだろうな、もともといい人な気がして、
うん
うん、でもともといろんなことできちゃう、でさらになんかそこにこう嫌なこととかそういうものを今度は知っていくっていうので、うん、さらになんかこうなんていうんですかね、いい人になりそうな気がちょっとしちゃいますけど、
うん、
でもそうですね、この最後本当にこうなんか分かってるんだけど、なんかちゃんと全部自分の感情をなんか取り戻したというか、その上で改めてやっぱりもう一度荒木くんに言いたいっていうか、なんかちゃんと失恋したかったのかなっていうのがなんとなく思って、うん、それがより切ないなって思いました、
うん、
でやっと部屋がもらえます
ね、
はい、
いや素敵なというか、まあ、
うん、
なんて言うんだろうな、
なんか
羽川にしてはすごくなんかものすごい前進、
そうですね、なんか、うん、すぐに旅立っちゃうって決めてますけど、本人はその短い間だけでも部屋をもらうっていうのがやっぱ変わったところというか、
うん、
良かったなと思いました。
今までその自分の部屋がないっていうことに対して疑問はあったかもしれないけれども、それで納得できているっていうところがやっぱり彼女にとって、うん、欠落してる何かだったから、
うん、
その欠落してる部分をこう取り戻して、まあ本当に普通の女の子にこれからなっていくのかな、う
ん、
という、
なんかそんな気がしますね、うん、
さあ、以上で全5話を、駆け足ですけれども、
はい、
振り返ったわけですけれども、
うん、
いかがですか、いかがですかってすごい雑な振り方だけれども、この全体を振り返ってみて、
はい、そうですね、なんかまあ、このね、うん、猫物語白が終わってしまうと、いわゆる翼ちゃんのなんかこう物語のちょっと終わりっていう感じがしちゃって、うん、寂しいなとも思うんですけれども、でもこの後は多分名探偵羽川翼が待っていると思うので勝手にスピンオフなんかこう世界を渡り歩きながら事件とかを解決してほしいなってなんかちょっと思ってて、
できそうだもんね、
なんかできそうじゃないですか、なんかこう何でも知ってる探偵みたいな、
そうなんだよね、
知ってることだけ探偵みたいな感じで、なんかそういうことを想像するとちょっと楽しいなとか、
うん、
でしばらくはまだなんか荒木くんのことをきっとなんか好きかもしれないけど、いつかどこかでまた素敵な人に出会うかもしれないとか、
そっか、
なんか今後のことを考えると、なんか羽川さんの人生がすごくバラ色なものに思えて、今までなんか羽川さんが過去を語ってるシーンとかを見ると、なんかちょっとやっぱりグレーなところにいる気がずっとしてたんですけど、未来のことを考えるとなんだか真っ白なようなバラ色なような、うん、なんかそんなところにいる気がするので、なんかこう全体的に終わり方は切なかったりはするんですけども、でもやっぱ曲の通りカラッと切ないというか、
うん
うん、なんかそんな感じで終われて、このお話はすごく私の中でもなんか大きなものになりました、うん、
じゃあ、まあ、一言で堀江由衣にとってなんだろう、この猫黒白二つをこう一言で言うと、自分にとって
そうですね、世界最高の高さの山登頂成功みたいな
今現在、
はい、はい、エベレストでしたっけ、
はい、
何でしたっけ、なんかそんなような山、
うん、
成功みたいな感じでいます、
うん、おすごい、はい、それ聞いたら西尾維新はすごい喜ぶんじゃないかなという気はしますけれども、
どうですか ね、
ね、
う
ん、まあ、今後その山を越える山が、出てきて、それをまたこう越えられるようなそんな力がこうきっと、ゆいちゃんにもきっと僕にも身についているような気もするので、
なんか多少いっぱいセリフがあるだけじゃちょっと 、うん、怖くなくなりますよね。
そんな感じはするね、
この作品の直後だと、
うん、なのでもっともっと高い山に僕らは目指して頑張っていきたい、いければなというふうに思っております。
はい、
猫物語白跡語りこれにて終了とさせていただきます。物語セカンドシーズンは続いてまいりますので引き続きよろしくお願いいたします。はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。